はい、ごまざおでございます。本日はヤクルトファンのラジオとかゆりかさんを迎えしてといったところで、早速お招きしたいと思います。ゆりかさんでございます。自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、はじめまして。ラジオトークで配信しておりますゆりかと申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、初絡みなんですよね。
はい、初絡みです。
はい、実は僕はゆりかさんを知ったのはつい最近のことでして、
はいはい、
うん、8月21日のラジオトークのライブでご飯を作るよっていうタイトルでやられたやつ、はい、これをねフラフラっと遊びに行ったんですよ。
ありがとうございます、本当に。
はい、そしたら僕のラジオ聞きましたよって言ってくださったんですよ。
はい、聞きました。
中田翔がホームラン打ちましたねって言ってくださったんですよ。
はい、ヤフーでもその話題が、ヤフーニュースでも上がっていて、ちょうど移籍した時ですよね。
うん、そうですね、巨人。そのぐらいですね。うん、
ですよね。さすがだって思って、あれは見ておりました。
ということで、僕のことは知ってくださってたんですね。
そうです。はい。
あら、ありがとうございます。
はい。
なかなかそういう方は少ないんですよ。
ラジオトークに遊びに来ていただいて、まあ、その後っていうような感じにはなるんですけれども、その後も配信聞かせていただきまして。
う
ん、
ああ。
はい。
そうですか。ありがとうございます。
はい、
僕も今回のコラボレーションに当たりましてね、いろいろこう、
はい、
ゆりかさん周辺を調べさせていただきます
と。ああ、そうなんですね。
はい。はい、多岐にわたっていろんな活躍をされてるみたいで、
はい、ね、なんとかいろいろとやっております。
はい、ラジオトークのスタートが2018年ということですよね。
そうですね、はい、
だから3年ぐらい、
3年半ぐらいですね。本当に早いもの で、
うん、ねえ、
ですね。
だから僕もそのぐらいですよ、はいはい、始めたのが。
そうなんですね。あ、じゃあもう、うん、ずっと配信されてますね。定期的に。
あ、不定期されてます。んですけどね。
あ、不定期
で。毎日配信は今年からやり始めたんですけどね。は
い
は
い、そうなんですか。
でも始めたのは2018年の4月末ぐらいだったと記憶してるんですけどね。3年もやってると。
同じぐらいですね。
うん。3年もやってると随分変わりましたよね、うん、ラジオトークね。
変わりましたね。
うん、
もう最初は、まあ、ラジオトーク収録だけだったんですけど、今ライブ配信がすごいですもんね。
そうですよね。うん、なんか
みんなやってます、
ポイント競ってギフトオリジナルスクロールとか、ちょっとそこは当時始めた時には想像はつかなかったんですよね。
やらなかったですね。様変わりしましたもんね。
ねえ、ずいぶん変わりました。と、ね、いうことで、子さんの二人で今日
ですよ、ね、
お届けしたいと思うんですけども。
はい。
ゆりかさんは YouTube をされてるんですね。
YouTube も、そうですね、最近始めたんですけれども、そこも更新は止まりつつ、不定期で、って感じですね。
そうなんですね。ああ。昨日、チャンネル登録しておきました。
ありがとうございます。じゃあ、チャンネル登録者数が9人から10人になりました。ありがとうございます。
まだ、本当はまだ実は見てないんですけどね。
はい、ね、ああ、もう全然全然、うん、暇な時に、はい。
また、後日改めて見させていただきますけど。どういった
お願いします。ありがとうございます。
配信されてらっしゃるんですか、はい、
が、最近配信したのは、Vlog って今流行ってると思うんですけれども、はいはいはい、うん、その Vlog 配信したのが7月とかになると思うんですが、ちょうど自分のこう将来がわからなすぎていて、どうなるかわかんなくなっていて、
はい、
とりあえず自分を見つめ直すために Vlog 始めようと思って動画を撮り始めたっていうのが最近ですね。
へぇ、自分を見つめ直す。はい、最近よく取り上げられる転職の件とかそういう絡みですか。
そうなんです。そうですね。転職の件ですね。
なるほどね。
うん、その時は、まあ、現職、まあ、営業やってるんですけれども、はい、ちょうどその7月がピアノの発表会がありまして、で、その、ピアノの発表会当日も仕事のことを考えてしまうっていうので、うん、ああ、私は仕事に支配されてるって思ったのと、うん、とは、それがやっぱいけないなって思ったの で、うん、とか、まあ、別の道探した方がいいんじゃないかと思って、その、まあ、先ほども見つめ直すっていうキーワードを挙げさせてもらったんですけれども、はい、まあ、それがきっかけで、まあ、動画をやろうかなっていうふうに思った次第ですね。
へー。あ、そうなんですね。まあ、
そうなんですよ。
とにもかくにも、
はいはい。
大好きな上司の方にね、
はい、
告げられて。
ああ、そうなんですよ。
ね、また新たな道を歩まれるという。
歩もうとしておりましたが、
うん、
つい、本当昨日の話なんですけれども、上司に、ね、退職しますって言った次の日に、部長の面談がありましてですね。
はあ、
で、そこで、すごい引き止められまして。
はい。
そうです。あれ、私本当に転職していいのかと、すごく悩み、わかりました。移住しますっていうところになって今、現在なんですよ。
あら、そうなん
だ。まだこれは、初ですね。初出しなんですけれども、今そういう段階。うん、
昨日までは。
そうなんです。そうなんです。
あ、そうですか。
そうなんですよ。自分でも、なんでこんな結果になったんだろうって、驚きと、本当にこれでいいのかっていう悩みがあるんですけれども、
はい、
ちょっとそんな感じで、ノートにもすごい気持ち、気持ちをいろいろ書いたんですけれども、180度違った結果になったっていうので、まあ、自分自身驚いております。
あらららら。
そうなんですよ。そうなんですよ。
いいんですか、うちで初出して。
いや、ああ、もう全然。お誘っていただいて、その話題を振られたので、返しました。全然使っていただいて大丈夫です。
あ、本当ですか。はい、いやそうですか。いや、波乱万丈な感じがします、
ね。そうなんです。今、波乱万丈で、また Vlog 始めようかなって今思ってます。わからなすぎて。
は
そうなんですよ、ね。
いやだって、昨日のライブ、僕ちょっと、オンタイムでは聞けなかったんだけど、アーカイブ聞かせてもらったら。ね、
あれ聞けるんですか？
え？
あれ聞けるんですか？アーカイブ。
あ、聞きました。はい。
マジですか？
ポロポロと。
本当ですか？めっちゃ泣いてますよね、私。
うん。だからね、覚悟決めた女の配信だと思って。
そうだったですね。あれ、完全にライブした後消えると思ってるんですけど。うん、
あ、残りますね。でもね、消すこともできます。
そう、
うん。
そうなんですか。
なんか、もちもち触ったら消えますから。
あ、そうですか。
そう。
ちょっと消すかどうか考えますけど。そうでしたか。
なんか、この気分に合う音楽とかありませんかとか聞いてたじゃないですか。
あ、聞きました。で、ザードとか教えてもらった次の日に、ザードのサブスク解禁っていう、うん、なんか、ちょっと運命的なもの感じましたね。
ありましたね。うん。
そうなんですよ。あ、そうですか。すみません、うん、お耳を汚してしまいました。
全然。なんだろうな、頑張れって思いました。
ありがとうございます。からのこれなので。
うん。
はい。
あ、そうなんですね。今のお話の流れでちょっと出ましたけど、はい、ノートもされてるわけですよね。
そうなんです。ノートも、
うん、
しておりまして、こちらも多分2018年の時から始めてるのかなと思うんですが、こちらは私のラジオトーク聞いて、昔から聞いてくれてる方がいるんですけど、その方がノートやっていて、で、ノートを私その時存在自体全然知らなかったんですけれども、うん、ブログに対して、こう、いいねとかハートをつけるっていう習慣が、ツイッターみたいな感覚の、そういうブログサービスって初めてだったので、すごい新鮮で、あ、こんなあったかいブログサービスあるんだなって思ったのが、初めてですね、きっかけですね。
へぇー。ああ、僕も、そうですね、僕も、ラジオトークの、同じようなやつ配信してる、はい、トーカーさんとコラボレーションしたときに初めてこの存在を知って。
はいはいはい、ああ、そうなんですね。
うん。とりあえずこう、白いじゃないですか、画面が。
はいはい、白いですね。
ね。で、自由に書きなさいよ、みたいな感じで。 あれもこれも添付できますみたいな感じで、
うん、そうですよ ね、
マス目があったりなんだろうな、きっちりしてない感じがとても気に入って僕もやらせてもらってます。
確かにそうですね。
うん、あとゆりかさんの活動でもう一個気になるのが FM ギグなんですけども。
おー、はい、
はい、
はいはい、
探したんですよ、ゆりかさんの番組、はい、見つけたんですけど。
あ、本当ですか。はいはいはい、
聞き方が分かんなくて
そうですよねそうですよね、あちらの聞き方が、あれも収録型なんですけれども、
はい、
もう普通のオンタイムのラジオと同じような感じで、その曜日 その時間じゃないと聞けないんですね。
あー、そうなんですね。
そうなんですよ。
へえ。
なので私ですと今日曜日の19時から19時半でやってるんですけれども、その19時のタイミングで、そうです、日曜日
の19時から19時半、
そうですね、30分間やってるんですが、
はい、
その時にこう再生ボタンを押していただければ番組が聞けるというような、
そういうシステムなんですか。
そういうシステムなんですよ。
へえ。とりあえずこの FM ギグっていう存在を知ったのも、ゆりかさんの番組で初めて知ったし、
はい、ああ、そうなんだ、
ね、うん、この手の番、スタイルって大体アーカイブが聞けそうなもんだけど、ないんですね。
ないんですよ。
へえ。なんか京都に本社があるんでしょ。で、老舗のインターネットラジオみたいな。
ああ、もうよくお調べになって、はい、そうなんですよ。
っていうのは調べたんですけどね。
はい。
まだ聞けてないんですよ。
あ、じゃあ、あ、もう全然。
今週の日曜日には、また配信、ね、配信というか。
配信予定ですね、その時。
相棒さんと。
相棒さんか、相棒さんだけの回っていう、二つがあるんですけれども。
あ、そういうのがあるんですか。
そうなんですよ。
ああ、また、ちょっと、聞かせていただきたいと思います。
あ、ぜひぜひ、はい、聞いていただけたらと思います。はい、まあ、ちゃんとラジオっぽい感じでやってはいるので。
なるほどね。
はい。ぜひ。
ちなみに、そういうスタイルだと、はい、音楽とかもかけれるんですか。はい、
そうなんです。音楽かけることができまして、
うん、
その音楽かけるとこうお金を払わなきゃいけないと思うんですけれども、そちらも払っているので、はいはい、基本的にこう CD であったり、あとは YouTube の音源からも音楽取れるんですね。
はぁはぁ
はぁ。はい。なので、もう毎週好きな曲を流してっていうような感じでやっております。
へぇー、興味深い。はい、ぜひ。
そうなんですよ。
伺いたいと思います。
はい、もうぜひぜひ、はい、今横浜、桜木町駅のもう徒歩1分ぐらいのところにスタジオがあるので、
ああ、そうですか。
お時間あれば、はい、ぜひ来ていただけたらと思います。
こんなスカイプ的なものではなく、スタジオで撮られるんですか？
スタジオで、そうです、撮っております。
へえ、そういうこともあるんだな、なるほどだ。
そうなんですよ。ぜひぜひ遊びに来てほしいです。
はーい。わかりました。あ、はい、じゃあちなみにその番組タイトルを。
あ、はい、番組タイトルがですね、はい、ゆりみきのポカポカスマイルタイムという
ゆりみきのポカポカスマイルタイム
タイムですね。はい、そうです。
はい、ぜひ注目していただけたらと思います。
よろしくお願いします。ぜひ、はい、聞いてください。 ありがとうございます。
僕の調べたら何とか散歩道って書いてあったような気がしたけど、それは変わったですか。
そうですね。最初はそちらだったんですけれども、
うん、
メンバーが変わったんですね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。変わったので、あ、じゃあタイトル変えますかっていうことになりまして、最初はゆりともの、なんですよ、でこぼこ散歩道だったと思うんですけれども。
う
ん、
そうそうそう。うん、
そうなんですよ。で、半年ぐらいかな、そこで変わって、で今はゆりみきのポカポカスマイルタイムでやっております。
へえ、そうなんだ。
プロダですよ。
うわー、すごい。だから、はい、本当にこう活動の幅は広いですよね。
幅広いんですよ。幅広い分私は何をしたいんだろうって悩んでたりはするんですけどこう興味が結構広いなのかなって自分自身は思っておりますね。
へえ、
はい、
あー、
そうなんです。
あとやられてるのが、先ほども言われたようにピアノもされてるっていうこともあるし。
あ、そうです、はい、ピアノをしております。
これもラジオで公開とかされるんですか。
もうしてみたいなって思っているんですけども、まだまだこう人前でパッと弾ける曲っていうのが自分自身ないので、そこは今練習してるような感じです、
うん、あ、そうなんですね。じゃあいつか、はい、あのお耳にかかれるかもしれないという。
あ、もうぜひぜひぜひ生演奏とかしてみたいなとは思っているので、
なるほど、
その時はぜひ聴いてみてください。
はい、ラジオトークのライブでもあの生、はい、演奏しながら歌ってる人も結構いっぱいいらっしゃいますし、
ね、そうですね、いっぱいいますね。そうですね、うん、そうですね、
うん、でこのあの残るの嫌だなと思ったらアーカイブ消せますからね。
ちょっと確認しますそれは。
あとね、
はいはいはい、
ゆりかさんの配信を聞かせていただいたときに、あの、一個気になったのが、はい、高校野球も注目されてて、横浜高校を応援してたって言ってらっしゃったじゃないですか。
は
い、
応援してました。応援してました。
うん。うん、
はい。
だから高校野球も見られるわけですね。
高校野球も見ていて、これはですね、あの、毎年、まあ、今ちょっとコロナでなかなか行けないんですけども、祖母の家に遊びに行くときに、いつもこう、高校野球が、流れてるんですね、その時間帯テレビをつけると、
はいはいはい、
なのでそこからこう見始めて、うん、まあ基本的に関東の人間なので、
ええ、
東京あまり東京にこう思い入れはないので、ええ、結構こう神奈川であったりとか、あとは静岡、祖母が静岡なので静岡を応援したりとかして、まあ、結構見てますね高校野球は。
うーん、
いいですよね高校野球。
そうですね、
全力でこう立ち向かう感じ、まあ、プロ野球もそうだと思うんですけれども、うん、すごくそれが素敵だなと思って毎年見ております。
あ、なるほどなるほど。はい、今年横浜高校は初戦だったっけな、はい、はい、尾形君っていう 1年生のショートの子がですよ、
はいはい、
逆転されのホームラン打ったんですよね。
そうなんですよ。
うん、で、まあまあ、途中で敗退はしてしまったものですよ。彼は、尾形くんと言うんですけども、はいはいはいはい、まだ1年生ですよ、はい。名門横浜高校で1年からショートのレギュラーですよ。うん、また来年再来年も出てきてくれるような。
うん。1年なんですね。
そうなんですよ。うん。
そうなんですね。
これちょっと押してですよ。あの、応援してあげると。
あの、いや本当に、うん、そうですよね、うん、どっかプロ野球入ったりするんですかね、プロ集団に。
可能性は高いと思うんですよ。
あ、そうですか、
うん、
いやー熱いですね、ちょっと注目したいなって思います、うん、
はい、というそんなゆりかさんですけれども、
はいはい、
推しの球団はヤクルトスワローズということで。
ヤクルトですね、うん、はい、
ヤクルトファン歴はどれくらいなんですか。
ファン歴が私が大学生になってからなので、
うん、
今7年8年とかですかね。
あ、そうなんですね。あ、
そうなんですよ。
あ、なんかきっかけあったんですか。
きっかけがですね、すごいあのくだらない理由で大変申し訳ないんですけれども、私がですね、あの中高一貫校で、あの女の子の女子校だったんですね。
へーへーへー。6
年間で、はい、それってあのやっぱ女子校っていうとこう男の先生みんな恋するんですけれども、
そうなんですね、
まあ、その中であの、はい、社会科の鈴木先生っていう方がおりましてですね、私があの6年間、まあ、あの恋していた人がいるんですけれども、そうなんですよ。でその人がヤクルトのファンだったっていうのをこう小耳に挟んだんですね。大学1年生のあるくらいに挟んだので、あ、じゃあ鈴木先生ともっと仲良くなるにはヤクルトのファンになればいいんだっていう単純思考からヤクルトを応援し始めたっていう、すごい不純な動機からだったんですけれども、
いや、
うん、だったんですけれども、でもやっぱりその大学2年生ぐらいの時ですかね、はい、に、あの、私があの、駅員のアルバイトをしていて、
駅員のアルバイト？
駅員のアルバイトをしていたんですよ、
うん、
もう夜の6時から朝の9時、仮眠6時間挟んでっていうアルバイトがありましてですね。
そうなんですね、はい、
そうなんですよ、結構ハードだったんですけれども、
は
い、まあ、そこで働いていた社員さんがヤクルトファンっていうことで、で球場に連れてってもらって、ヤクルトの、なんですかね、あの、 雰囲気といいますか、その観客の雰囲気であったりですとか、あとは応援歌、応援することがすごい楽しくて、
はいはい、
でちょうどその時が2015年だったんですね。
はいはいはいはい。
で2015年ってあのヤクルトがのセリーグで優勝した年なんですけれども、
はい、
かなりその盛り上がっている時にこう初めて試合を見に行ったっていうところからかもうのめり込んだんですよね。でそこからもう純粋にこうヤクルトが好きになりましたね。
ああなるほど、
はい、
2015年といえば真中監督の時でしたね。
そうです、真中さんの時です。
その時に、はい、応援一番応援してた選手とかって覚えてらっしゃいます？
川端さんでした。
あ、川端慎吾、
はい、そうです、川端慎吾です、
この年は首位打者と取りましたよね。首位打者と最短
取りましたね。はい、はい、うん、そうなんですよ。
へ
え。なんで応援してたかっていうのも本当に単純なんですけれども、うん、
はい、
その選手が出てくるときに歌がかかると思うんですが、
はい、
それがあのファンキーモンキーベイビーズだったんですね。
はいはいはい。
あ、この曲いいな、あ、川端選手っていうんだ、応援しようっていうような感じでしたね。
へえ。
はい。
そうですか。いや、川端選手は、もちろんこの2015年、首位打者を取って、あのタイトルホルダーでまた優勝もしたんですけども、はい、今現在も現役で、
はい、そうです
ね。役割としては代打の切り札のような印象があって、
はいはいはい、そうですね、そうですね。
ね、本当にいい場面で打つような、
そんな、うん、そうなんですよ。
ね、印象があるんですよね。
はい。
で、それ以来の優勝のチャンスに恵まれている今シーズンになってます。
はい。
うん。今シーズンのヤクルトは見られていらっしゃいますか？
見てます。
うん。はい、どういった印象を持たれますか？
2位ですよね、今。
ん？
今2位ですよね、セリフで。そうです
ね。はい。はい。
そうですよね。去年が6位だったので、
そうですね、うん、
そうなんですよね、ここからの2位っていうのは、かなり熱いですよね、
そうですね、うん、なんか変わったところとかって、ああの気がつかれることはあります？
そうですね、ちょっと私が、今だとたまにこう速報を見るような、今、にわかなので、ちょっとあまりこう掴めてないところが正直あるんですけれども、逆にこうザホさんから見たなんか変わったところとかってなんかお気づきだったんですかね。
とりあえず今年が始まる前、去年のシーズンが終わった後ですよ。
はいはいはい。はいはいはい、
山田哲人選手、石山選手、小川選手と FA の噂が出てたんですけども、
はい、はいはい
は
い。
3人は3人とも残りましたよ。
見ました、見ました。
ね。
はい、
これは、ヤクルト球団の覚悟を僕は感じたわけですよ。
はい、はい、はい。
今までそんな積極的に引き止めてた印象がなかったもんですから、あの、巨人としても、ラミレスだったり、はい、あるいは、他の選手も何か取ったことがありますよ、ヤクルト選手からはね。今回は積極的に、はい、引き止めたような、そんな印象があります。はい、うん。だから今シーズン、2021年シーズンに対しての思い入れが強いかなっていうのが、を感じましたし、うん。
そうですか。
あと、バッターの両外国人も